太宰治作。走れメロス。メロスは激怒した。必ず、かの邪智暴虐の王を覗かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。けれども邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山越え、十里離れたこのシラクスの位置にやってきた。メロスには、父も母もない、女房もない。16の内気な妹と二人暮らした。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のごちそうやらを買いにはるばる市にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの位置で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねて行くのが楽しみである。歩いているうちにメロスは街の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて街の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく、市全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか。二年前にこの市に来た時は、夜でも皆が歌を歌って、町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて、牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は、あたりをはばかる訂正で、わずか答えた。王様は、人を殺します。
なぜ殺すのだ？
悪心を抱いているというのですが、誰もそんな、悪心を持ってはおりませぬ。
たくさんの人を殺したのか。
はい。はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様のお子様を、それから皇后様を、それから献身のアキレス様を、
驚いた。国王は乱心か？
いいえ、乱心ではございませぬ。人を信ずることができぬ、というのです。この頃は、臣下の心をもお疑いになり、
少しく派手な暮らしをしている者には、
人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば、十字架にかけられて、殺されます。今日は六人殺されました。聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬ。
メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままで、のそのそ王城に入っていった。たちまち彼は巡覧の経理に捕獲された。調べられて、メロスの懐中からは短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。 メロスは王の前に引き出された。
この担当で何をするつもりであったか、言え。暴君ディオニスは静かに、けれども威厳をもって問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。位置を暴君の手から救うのだ、とメロスは悪びれずに答えた。お前がか。王は敏笑した。仕方のない奴じゃ。お前にはわしの孤独がわからぬ。
言うな、とメロスはいきり立って反駁した。
人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが。
何のための平和だ？自分の地位を守るためか。
今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して何が平和だ。黙れ、下賤の者。王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹綿の奥底が見えすいてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに。命乞いなど決してしない。ただ、と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情をかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に、亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに、私は村で結婚式を挙げさせ、必ず、ここへ帰ってきます。
バカな。
と暴君はしわがれた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰ってくるというのか。
そうです。帰ってくるのです。
メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が、私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい。この位置に、セリヌンティウスという石工がいます。私の無二の友人だ。あれを、人質として、ここに置いていこう。私が逃げてしまって、3日目の日暮れまで、ここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。
頼む、そうしてください。
それを聞いて王は残虐な気持ちでそっとほくそ笑んだ。生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも気味がいい。人はこれだから信じられぬと、わしは悲しい顔して、その身代わりの男を貼り付けに処してやるのだ。世の中の正直者とかいう奴腹に、うんと見せつけてやりたいものさ。
願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。三日目には日没までに帰ってこい。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。 ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。
何？何をおっしゃる？
母、命が大事だったら遅れて来い。お前の心はわかっているぞ。
メロスは悔しく、地団だ踏んだ。物も言いたくなくなった。
竹馬の友、セリヌンティウスは深夜、王城に召された。暴君ディオニスの面前で、良き友と良き友は二年ぶりで会おうた。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは縄打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜、一睡もせず、十里の道を急ぎに急いで、村へ到着したのは、あくる日の午前。日はすでに高く昇って、村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの十六の妹も、今日は兄の代わりに養軍の番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうして、うるさく兄に質問を浴びせた。
何でもない。
メロスは無理に笑おうと努めた。位置に用事を残してきた。またすぐ位置に行かなければならぬ。明日、お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。
嬉しいか。
綺麗な衣装も買ってきた。さあ、これから行って村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。
メロスはまたよろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。
目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ花婿の家を訪れた。そうして、
少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。
婿の牧人は驚き、それはいけない。こちらには未だ何の支度もできていない。ぶどうの季節まで待ってくれ、と答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえ、とさらに押して頼んだ。婿の牧人も頑強であった。なかなか承諾してくれない。夜明けまで議論を続けて、やっと、どうにか婿をなだめ、すかして、解き伏せた。結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が済んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。 メロスは一生このままここにいたいと思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しよう、と考えた。その頃には雨も小降りになっていよう。少しでも長く、この家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にも、やはり未練の情というものはある。今宵呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこをむって眠りたい。目が覚めたら、すぐに市に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは、人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前もそれは知っているね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。お前の兄は多分偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ。花嫁は夢見心地でうなずいた。メロスはそれから花婿の肩をたたいて、支度のないのはお互い様さ。私の家にも宝といっては妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみでして照れていた。メロスは笑って村人たちにも会釈して、宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。目が覚めたのは明くる日の白明の頃である。メロスは跳ね起き、ナムさん寝過ごしたか？いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひとも、あの王に、人の真実の損するところを見せてやろう。そうして笑って、貼り付けの台に上がってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も幾分、小降りになっている様子である。身支度はできた。さて、メロスはブルンと両腕を大きく振って、宇宙、矢のごとく走り出た。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の観念邪知を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらばふるさと。若いメロスは辛かった。幾度か立ち止まりそうになった。えい、えい、と大声上げて自身を叱りながら走った。村を出て、野を横切り、森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には雨も止み、日は高く昇って、そろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや故郷への未練はない。妹たちはきっと良い夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けばそれで良いのだ。そんなに急ぐ必要もない。
ゆっくり歩こう。と、持ち前ののんきさを取り返し、
好きな小歌をいい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて、二里行き、三里行き、そろそろ前里亭の半ばに到達した頃、降って湧いた災難。メロスの足は、はたと止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流とうとうと下流に集まり、猛声一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる激流が、木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。
彼は呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また声を限りに呼び立ててみたが、
景秋は残らず波にさらわれて影なく、私森の姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながら、ゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ、荒れ狂う流れを。時は刻々に過ぎていきます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまわぬうちに、王城に行き着くことができなかったら、あの良い友達が、私のために死ぬのです。
濁流は、メロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波を飲み、巻き、煽り立て。そうして時は、刻一刻と消えてゆく。今はメロスも覚悟した。泳ぎ切るより他にない。ああ、神々も昇乱あれ。濁流にも負けぬ、愛と誠の偉大な力を、今こそ発揮してみせる。メロスは、残部と流れに飛び込み、百匹の大蛇のように、のたうち、荒れ狂う波を相手に、必死の闘争を開始した。満身の力を腕に込めて、押し寄せ、渦巻き、引きずる流れを、何のこれしきと、かき分けかき分け、めくらめっぽ、獅子粉塵の人の子の姿には、神も哀れと思ったか、ついに憐憫を垂れてくれた。押し流されつつも、見事、対岸の樹木の幹に、すがりつくことができたのである。ありがたい。メロスは、馬のように大きな胴部類を一つして、すぐにまた先を急いだ。一刻といえども無駄にはできない。日はすでに西に傾きかけている。
ぜいぜい荒い呼吸をしながら、峠を登り、登り切って、ほっとしたとき、突然、目の前に一体の山賊が踊り出た。
待て。
何をするのだ。私は日の沈まぬうちに王城へ行かなければならぬ。話せ。
どっこい話さぬ。持ち物全部を置いていけ。
私には命の他には何もない。そのたった一つの命もこれから王にくれてやるのだ。
その命が欲しいのだ。
さては、王の命令で、ここで私を待ち伏せしていたのだな。
山賊たちは、物も言わず、一斉に棍棒を振り上げた。
メロスはひょいと体を折り曲げ、アスカのごとく、身近の一人に襲いかかり、その棍棒を奪い取って、気の毒だが、正義のためだ、と、猛然一撃。たちまち三人を殴り倒し、残る者のひるむ隙に、さっさと走って峠を下った。一気に峠を駆け下りたが、さすがに疲労し、檻からの午後の灼熱の太陽がまともにカッと照ってきて、メロスは幾度となくめまいを感じ、これではならぬ、と 気を取り直してはよろよろに散歩歩いて、ついにがくりと膝を折った。立ち上がることができぬのだ。天を仰いで悔し泣きに泣き出した。
ああ、ああ。
濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も打ち倒し、いだてん、ここまで突破してきたメロスよ。真の勇者、メロスよ。今ここで疲れ切って、動けなくなるとは情けない。愛する友は、お前を信じたばかりに、やがて殺されなければならぬ。お前は期待の不信の人間。まさしく、王の思う壺だぞ。と、自分を叱ってみるのだが、全身なえて、もはや、芋虫ほどにも全身かなわぬ。路傍の草原にごろりと寝転がった。身体疲労すれば、精神も共にやられる。もうどうでもいいという、勇者に不似合いな、ふてくされた根性が、心の隅に救った。私はこれほど努力したのだ。約束を破る心は、微塵もなかった。神も昇乱。私は精一杯に努めてきたのだ。動けなくなるまで走ってきたのだ。私は不信の徒ではない。ああ、できることなら私の胸を立ち割って、深紅の心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いているこの心臓を見せてやりたい。けれども私はこの大事な時に生も根も尽きたのだ。私はよくよく不幸な男だ。私はきっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは、初めから何もしないのと同じことだ。ああ、もうどうでもいい。これが私の定まった運命なのかもしれない。セリヌンティウスよ、許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺かなかった。私たちは、本当に良い友と友であったのだ。一度だって暗い疑惑の雲をお互い胸に宿したことはなかった。今だって君は私を無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セリヌンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えばたまらない。友と友の間の真実は、この世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス、私は走ったのだ。君を欺くつもりは、微塵もなかった。信じてくれ。私は、急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した、山賊の囲みからもスルリと抜けて、一気に峠を駆け下りてきたのだ。私だからできたのだよ。ああ、この上私に望みたもうな、放っておいてくれ。どうでもいいのだ。私は負けたのだ。だらしがない。笑ってくれ。王は私に、ちょっと遅れて来い、と耳打ちした。遅れたら身代わりを殺して、私を助けてくれると約束した。私は王の卑劣を憎んだ。けれども、今になってみると、私は王の言うままになっている。私は遅れていくだろう。王は一人合点して私を笑い、そうしてこともなく、私を放免するだろう。そうなったら、私は死ぬより辛い。私は永遠に裏切り者だ。地上で最も不名誉の人種だ。セリヌンティウスよ。私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは
私を信じてくれるに違いない。
いや、それも私の独りよがりか。
ああ、もういっそ悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦はまさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。
正義だの、真実だの、愛だの。考えてみればくだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の定法ではなかったか。
ああ、何もかもバカバカしい。私は醜い裏切り者だ。どうとも勝手にするがよい。やんぬるかな。
獅子を投げ出して、うとうと、まどろんでしまった。
ふと耳に、せんせん、水の流れる音が聞こえた。そっと頭をもたげ、息を飲んで耳を澄ました。すぐ足元で、水が流れているらしい。よろよろ起き上がって、見ると、岩の裂け目からコンコンと、何か小さくささやきながら、死水が湧き出ているのである。
その泉に吸い込まれるように、メロスは身をかがめた。
水を両手ですくって、一口飲んだ。ほーっと長いため息が出て、夢から覚めたような気がした。
歩ける、行こう。
肉体の疲労回復とともに、わずかながら希望が生まれた。義務遂行の希望である。我が身を殺して、名誉を守る希望である。
斜陽は赤い光を木々の葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までにはまだ間がある。私を待っている人があるのだ。少しも疑わず、静かに期待してくれている人があるのだ。私は信じられている。私の命などは問題ではない。死んでお詫び、などと気のいいことは言っておられぬ。私は信頼に報いなければならぬ。今はただその一時だ。走れ、メロス。
私は信頼されている。私は信頼されている。先刻のあの悪魔のささやきは、あれは夢だ。悪い夢だ。忘れてしまえ。小僧が疲れているときは、不意とあんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはりお前は真の勇者だ。再び立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は正義の使として死ぬことができるぞ。
ああ、日が沈む。ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は生まれた時から正直な男であった。正直な男のままにして死なせてください。
道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし、メロスは黒い風のように走った。野原で主演のその宴席の真っただ中を駆け抜け、主演の人たちを仰天させ、犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、少しずつ沈んでいく太陽の10倍も速く走った。一団の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。
今頃はあの男も貼り付けにかかっているよ。
ああ、その男。その男のために私は今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げ、メロス。遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい。
風体なんかはどうでもいい。メロスは今はほとんど全裸体であった。
呼吸もできず、二度三度、口から血が吹き出た。
見える。遥か向こうに小さく、シラクスの位置の灯籠が見える。灯籠は、夕日を受けて、キラキラ光っている。
ああ、メロス様。
うめくような声が風とともに聞こえた。
誰だ？
メロスは走りながら尋ねた。
フイロストラトスでございます。あなたのお友達、セリヌンティウス様の弟子でございます。
その若い石工もメロスの後について走りながら叫んだ。
もうダメでございます。無駄でございます。走るのはやめてください。もう、あの方をお助けになることはできません。
いや、まだ日は沈まぬ。
ちょうど今、あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申します。ほんの少し、もうちょっとでも早かったなら。
いや、まだ日は沈まぬ。
メロスは、胸の張り裂ける思いで赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。
走るより他はない。やめてください。走るのはやめてください。今はご自分のお命が大事です。あの方はあなたを信じておりました。刑場に引き出されても平気でいました。
王様が散々あの方をからかってもメロスは来ます、とだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。
それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。
間に合う、間に合わぬは問題ではないのだ。
人の命も問題でないのだ。私は、なんだかもっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。
ついてこい。フイロストラトス。
ああ、あなたは気が狂ったか。それでは、うんと走るがいい。ひょっとしたら、間に合わぬものでもない。
走るがいい。
ユーニア及ぶ。まだ日は沈まぬ。最後の視力を尽くして、メロスは走った。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ、わけのわからぬ大きな力に引きずられて走った。日はゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとしたとき、メロスは疾風のごとく形状に突入した。
間に合った。
待て。その人を殺してはならぬ。メロスが帰ってきた。約束の通り、今、帰ってきた。
と、大声で刑場の群衆に向かって叫んだつもりであったが、喉がつぶれて、しわがれた声がかすかに出たばかり。群衆は、一人として彼の到着に気がつかない。すでに貼り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリヌンティウスは徐々に吊り上げられてゆく。メロスはそれを目撃して最後の言う。宣告、濁流を泳いだように群衆をかき分けかき分け。
私だ、ケイリ。殺されるのは私だ、メロスだ。彼を人質にした私は、ここにいる。
と、かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに貼り付け台に登り、吊り上げられてゆく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。
あっぱれ、許せ、
と、口々にわめいた。セリヌンティウスの縄は、ほどかれたのである。
セリヌンティウス。
メロスは
目に涙を浮かべていった。
私を殴れ。力いっぱいに、頬を殴れ。私は途中で一度、悪い夢を見た。
君がもし、私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。
セリヌンティウスはすべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほど音高く、メロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、メロス、私を殴れ。同じくらい音高く、私の方を殴れ。
私はこの三日の間、たった一度だけ、
ちらと君を疑った。生まれて初めて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。
メロスは腕にうなりをつけて、セリヌンティウスの方を殴った。
ありがとう、友よ。
二人同時に言い、ひしと抱き合い、それから嬉し泣きにおいおい声を放って泣いた。群衆の中からも虚偽の声が聞こえた。
暴君ディオニスは、群衆の背後から二人の様をまじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめてこう言った。
お前らの望みは叶ったぞ。お前らはわしの心に勝ったのだ。真実とは決して空虚な妄想ではなかった。どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。どうか、わしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。
どっと群衆の間に歓声が起こった。
万歳！王様万歳！
一人の少女が火のマントをメロスに捧げた。メロスはまごついた。
良き友は気を利かせて教えてやった。
メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。この可愛い娘さんは、メロスの裸体を皆に見られるのがたまらなく悔しいのだ。
勇者は、ひどく赤面した。
古伝説とシルレルの力。